ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語会の勉強中の皆様こんにちは。武田邦彦です。健康生活も随分長くなりましたが、まあ、ここで私が指摘したいのは、単にネットのとこでこれ食べちゃいけないとかあれはいいとかいうことだけを提供するんじゃなくてですね、それにはほとんどない、我々は日本人であるということをベースに食と健康というものを考えたときに、まあ、どういうふうに見えるだろうかと、まあ、いうことを皆さんに提供してですね、多少なりとも皆さんの健康に寄与できないかっていうのが私の考えであります。まあ、よく知られているようにわかめを生で食べて、例えば我々がわかめをお味噌汁の中に入れて美味しいですよね。あれ食べますと日本人以外、まあ一部の南の朝鮮の人はですね、まあ日本人があそこに昔から日本の国もありましたんで、多少の遺伝的な共通点があるんですけども、それ以外の国の人は下痢するんですよね。つまりわかめの消化ができないんですね、日本人以外は、世界で。で、日本人でもですね、いろいろ説がありまして、日本人でも胃では消化してなくて、腸内細菌で消化してんじゃないかとこう言われてるわけですね。ただ日本の場合は旧石器時代にですね、食料が少し不足した時に、海藻を随分食べてますので、まあ、その時にそういう能力がついたと。つまり日本の風土によってるっていうことなんですね。それからもう一つかわいそうなのは、この前の大東亜戦争の時に、日本の捕虜収容所長、日本のですから、白人と日本戦いましたからね、白人が捕虜になったんですけど、白人の捕虜に対してですね、捕虜収容所長が非常にこう心優しい人だったんですから、日本人のですよ。何かの記念日かなんかの時に、久しぶりに美味しいものを食べさせなきゃいけないと思って、きんぴらごぼうを振る舞ったんですね。きんぴらごぼうってのは結構日本人にとっても値段の高いもんです。安いもんじゃありません。ところが戦後、軍事裁判になりましてね。そして僕の記憶では、捕虜に食べられないものを食べさせたと。いうことで多分死刑になったと思いますね。虐待、捕虜虐待で死刑と。いや、そんなこと言われてもね、日本人から言えばですね、きんぴらごぼうを食べさせて、試験になったんじゃかなわないわけですよね。ただ、それぐらいですね、私のここで言いたいのは、このその裁判とかそういうものの適当とか不適当とかじゃなくて、民族観っていうのはそれほど違うんだと、まあ、いうことをですね、頭に入れて、私たちは食事の問題に取り組まなきゃいけないっていうことであって、よく外国では、つって、これは外国のデータですが、最近はよくね、これは外国のデータですが、ということは、ネットなんか見てると必ず言ってますけども、昔はほとんど外国のデータを、外国のデータだって言わないで言ってたんですね。で、それはまあお酒が一番典型的なんですけども、まあいつも私この言うように、ヨーロッパ人はお酒飲めない人は赤ちゃんですよ。赤ちゃんはみんな飲めないんですけど、まあまたすぐそういう揚げ足取ってくるのがいるのは困るんですけどですね。赤ちゃんが飲めるか飲めないか法律の問題であって、私がここで言ってるのは、アルコール分解酵素の問題ですからね。あそこの井戸の人ですね。ヨーロッパからアフリカ。この井戸の人は、生まれた時にはアルコール分解酵素を 100% 持ってますが、日本人で持ってる人は約半分っていうことなんですね。ですから、まあ、今では、それが定着しましてね。つまり、野蛮な国ではなくなって、まあ、私なんか生まれた頃は、お酒の飲めない人に無理やり、お前お酒飲めないのかって飲ませてですね、アルコール中毒で亡くなったりしてました。今はそんなことはありません。しかし、まだそういう野蛮なことが残ってるんですね。野蛮なことが残ってるいっぱいあるんですけど、そのうち牛乳とパンですね。これは、私がここで取り上げるのは、牛乳メーカーも、パンメーカーも、大きな会社が多くて、かつ今までの日本人の食料とか健康に大きく役立った会社が多いわけですね。例えば戦後なんかはまあ牛乳とパンがなかったら多くの人が餓死したかもしれないわけですね。ですから非常に大きな社会貢献をしたことはもう間違いないんです。私なんか森永乳業とか明治乳業とかですね。まあそういう名前を聞くとですね、ああ立派な会社だなとこういうふうに思うわけですね。パンでもそうですね。いろんなパン屋さんがありましたけど。私たちに、まあ、菓子パンのような簡単なもので、喜びを与えてくれた山崎パンとかね。それから我々高級なパンで、まあ、非常にこう、有名なパン屋さんで楽しい 食生活を我々が送ることができたっていうパン屋さんも多いんですね。だけど問題なのは、牛乳とパンは日本人に対して大きな欠陥を持ってるんです。お酒と同じなんですね。ですからやっぱりそれを積極的に、牛乳メーカーとかパンメーカーとかデリバリーっていうか流通のところですね。それはもういつも変えとかなきゃいけないと思うんですよ。例えばまあ牛乳ですとね、ここでは牛乳が何が悪いとかどう悪いとかいうことはあまり言いません。っていうのはもう牛乳の何が日本人の消化に難しいのか、なんで牛乳飲むと下痢するのかと、まあ、いうことはですね、もうよーく解説が山ほどあります。で、学問的な、医学的な、栄養学的なメカニズムって全部わかっておりますから、それはもうネットでも調べればすぐわかるんですね。ただ問題なのは、牛乳メーカーから積極的に自分たちの製品の欠陥を公表したり、広報したり、それを避けるための、まあ、いろんな措置ですね。例えば自分たちの牛乳飲んだら、下痢した人がいたらね、そこにお見舞いに行くとかですよ。それからどうしたらいいかの指導をするとかですね。そういうことを全然やってないってことなんですね。で、やっぱりね、私はちょうど会社を出て就職した頃にね、やっと日本では企業の社会的責任というのが大きく言われるようになった時期なんですね。僕も会社に入ったらそれを叩き込まれました。それは自分の人生にとってすごく良かったです、私ですね。それどうしようかったら、企業っていうのは社会的責任があるんだと。だから、まあ、闇屋じゃないんだから。敵屋とか闇屋とかね、そういうもんじゃないんだから。僕の仕事した時も大きな会社でしたからね。やっぱり自分たちはプライドを持って、ちゃんとした一流会社として振る舞うべきであると。まあいうふうに徹底的に新入社員の時に鍛えられましてね。それが私の一つの精神的な骨格になってるんです。私はまあ、その後大学教授になったり、別のいろんな活動をしてますけども、決して社会に対して嘘をついたりですね。自分の儲けのために何か都合のいいことを言ったりすることは絶対にしないわけですね。それはやっぱり私が若い頃に会社に入った時に、会社の上司が本当に偉い上司でしたね。企業の社会的責任という意味をよく私に説明してくれたことによると思いますね。それから見ると大変に失礼なんですけども、現在の牛乳メーカーはもうとんでもない企業だっていう感じが私はするんですよ。例えば福島事故の時にね、原発事故の時に、チェルノブイリで甲状腺がんが広く広がったのは牛乳だったんですよ。もちろんそれはチェルノブイリ付近の環境ですね。あの時は牧草の生え方、風の向き、牛が飼育されている場所、それから牛乳を飲むタイミング、それから牛乳を飲んで甲状腺がんになった子供たちの分布、こういったものは全部あるんですけど、やはり積極的に牛乳メーカーが公表しなきゃいけませんでしたね。事実はそれを指摘した私に対してものすごい攻撃が来ました。武田は何嘘言ってんだってこういう感じですね。しかし僕ね、それではね、僕は一個人ですよ、なんつっても。牛乳メーカー大きいとこですよ。だけどね、意図はよくわかります。つまり自分たちの、自分の月給を確保するため、経営陣だったら収益を確保するために、逆の行動に出てるんですね。これをやっぱり克服しないと、野蛮な国の中に入ってしまいます。それからパンについてはね、私は朝食はずっとパンだったんですよ。で、結構バターが好きで、目玉焼きも好きだったんで、オレンジジュースも好きだったんで、ほとんど僕はオレンジジュース、目玉焼き、食パン、それからバターで朝食をずっと取ってたんですね。ある時にですね、健康食品の人の書いたネットを見ましたらね、グルテンっていうのが腸にくっついて、パンにあるですね。その時僕、私は、それほど健康なんつうのに興味を持ってなかったんで、グルテンフリーなんつうのがですね、わずかに世の中にはあったんです、その頃。今はもうグルテンフリーってのは、かなり、それからグルテンフリーっていうのは、英語なんでね、僕もピンとこなかったんですよ。グルテンが腸壁を壊すとかね、グルテンの入ってるパンは血管パンだとか、そういう日本語で書いてなかったんで、わからなかったんですね。それを知ってからですね、朝食はご飯に切り替えたんですよ。 僕がね、もしね、僕は人生の全般ものすごく病気で苦しんだんですよ。その病気の原因がもしかしたらグルテンだったかもしれないですね。今考えますと。それに対する恨みをですね、パンの製造メーカーとかパンの販売メーカーに今ここで言おうというんじゃないんです。賠償を払ってくれとか言おうと思うんじゃないんです。それは因果関係を証明するのも難しいですよ。しかし私はね、いや本当にパンのメーカーはひどいなと思いましたね。私ならですよ、私がパンのメーカーの経営者なり、技術部長なりだったらですね、やっぱり社会に対して言います、パンというのはグルテンが腸壁について腸壁を剥がすことがある。それによって腸内の汚いものが腸壁から血液の中に入って、こういうような症状が出ることがある。したがってそういう症状が出た人は、まあできればね、私たちの方に連絡してください。私たちの方で検討いたしますから、というね、ことを言いましたね。私はそうじゃなかったらパンを売りたくないですよ。私はまあ化学製品とか、それからまあ材料系とかそういうもんでしたけどね。それでもやっぱりね、人を傷つけるもの、人を危険に陥れるものを知らない顔して販売するってことはしません。それはしません。まあ、私の会社では偶然かどうかしませんでしたけど、役員さんとかそういう人はですね、そういうことはやめろっていうタイプの会社でしたね。先ほど言ってましたように会社は社会的責任があるんだから。ね、知らない人たちを騙して、そして自分たちだけ儲けるようなことは私たちの会社はしないっていつも言ってましたよ。それでね、この際ね、牛乳メーカー、パンメーカーは、メーカーも大きいですしね、経営も安定してますし、我々もパンとか牛乳に対しては、僕は好きですからね。だからぜひね、特にパンとか牛乳の場合は、給食にも使ってます。子供たちは何にも知らないで取りますね。ですからやっぱり、パンメーカー、牛乳メーカーが率先してですね、文部省と一緒にですね、パンとか牛乳の給食は適切なのかと、日本の給食として適切なのか。給食というのはやっぱり万人にね、やっぱり障害がないようなものを使わなきゃいけませんから。やっぱりそれから、もしも引いたらですね、会社が大転換しなきゃなんなくても、やっぱりそれがですね、日本人の会社の大きな役割だと思うんですよね。まあこのタイトルにはですね、食塩の量と知識と書いてありますけども、これはもちろん、ものすごく厚生労働省を中心とした高血圧学会という医者が、まあ特別な、これはね、牛乳とかパンよりかもう一段悪辣ですね。社会悪です。っていうのは、食塩に関する世界的な民族による差だとかね、民族による差ってのは二つあるわけですよ。一つは、よく厚生労働省が書いてるように、エスキモーは少ないとかね。そういうの。だって当たり前じゃないですか。肉食のところっていうのは、まあこれは一回言いましたけど、肉食のところっていうのは、なんで肉を食べるかって、もちろんタンパク質の補給ですけど、次はやっぱり肉の中のお塩を取るっていうのがね。内陸の人はなんでお塩を取ったと思います？その岩塩があるような地方はいいですよ。岩塩のない地方はどこからお塩を取るんですか？だからお塩に対しては非常に感受性が高いし、不必要な食塩ではいろんなことが起こるんです。ところが日本の場合は周りが海ですからね。塩はそれでも貴重ではあったんですけど。まあ、私の若い頃でもね、塩の中に使ってるような魚の干物っていっぱいありましたよ。塩鮭なんて言ったらね、もう辛くて食べられないってもんでした。そういう中で住んでる民族っていうのは、塩に対して感受性は鈍いんです。まあ、最近ではですね、電気製塩っていうのがありまして、電気の膜を使って透析して塩を作ってますんで、昔みたいに太陽の光で海水を蒸発させて取りますとね、まあカリウムとかマグネシウム、特に海藻なんかを一緒に食べるとカリウムが取れますんでね、まあ、カリウムとナトリウムの比率な、ナトリウムだけで、食塩だけで比率が決まるわけじゃないんで、血圧が決まるわけじゃないんでね、カリウムとの比率を言わなきゃいけませんし、マグネシウムも若干そうだけど、マグネシウムなんかも、まあ、よくマグネシウムの便秘薬なんかありますけどね。日本人の体っていうのは、カリウムとかマグネシウム、ナトリウム、カルシウムといった、お塩の中にある天日製塩をした、つまりお天道様の光で 乾燥した残りの食塩を食べて生活したわけですから、そのデータを全く出さずにね、まあ、高血圧学会の医者っていうのはですね、無知で知らないのか、お金に汚いのか、どっちかです。僕ね、こういう言葉でいいと思うんですよ。牛乳メーカーもパンメーカーも、高血圧学会のお医者さんに対しても、この表現でいいと思います。っていうのは、あなたたちが傷つけてる人、健康を害してる人っていうのは、そういうことを知らない人なんですよ。知らない人に対して自分が儲けようとして、知識を持たないっていうことは、当然持ってなきゃいけない牛乳とかパンとかのメーカーとか、高血圧学会のお医者さんは、やっぱり僕はね、犯罪とまで言いませんけど、少なくとも道徳には反すると思います。で、これからの日本ね、日本っていうのは日本列島で日本人が助け合いながら生きるわけですよ。お互いに相手の健康のことを考えて商売する。ね。健康は相手の健康をどんなに壊してもいいや、なんていうね。会社は、僕は会社とか、その学会とか、そういうとこは日本ではあってほしくないんですね。この僕、健康生活を6番目までやりまして、最初に食品というものをやったのは、主な力点はそこにあるんですね。やっぱり皆さんも気をつけてほしいんですけど、一般の人も。と同時にね、やっぱり日本列島っていうのは、まあ、この日本の近くの国とは違うんだと。こう言っちゃ悪いんですけど、自分のことだけ考えて、ね、やるということではないんだと、いうことをですね、ここでもう一回言いたいと。それでまあ、食品については大体この辺で、やや終わりに近いもんですからですね。一つ、会社の人、学会の人、そういう専門職の人が、自分の名誉とかお金とか、そういうことじゃなくて、それよりか上にですね、自分たちが、まあ職業としてる相手ですね。職業倫理と言いますか。まあ僕のこのブログにもね、本当にこう、なんていうか、こんなこと書いてくる人がいるのかと思うぐらいね。だけど、ぐらい武田はなんだとか言ってくる人いますけど、それはやっぱりこの世の中がそれほど、こう、嘘偽りに満ちているっていうことなんでしょうね。だからその人も、私がそういう嘘偽りにも満ちた人だと思ってるんでしょうね。だけど、私はそうではありません。まあ、そんなこと自分で言ったってね。世の中全体が誠実にならないとダメなんですけど。本当に日本っていうのは、日本人が誠実であったから、今まで幸福な民族として過ごしてきたわけですから。やっぱりその伝統をね、私たちは守らなきゃいけないと私はそう思います。